ビジュアルチェンジはマインドチェンジ。
皆さんこんにちは。外見戦略コンサルタントの相原由紀です。さて今回は素敵なゲストをお迎えしての対談バージョンでございます。本日のゲストはユダヤ流ビジネスマインド覚醒コーチでいらっしゃいますアビゲイル幸子さんです。幸子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう元気いっぱい笑顔いっぱい、そんな幸子さんちょっとリスナーの方はねちょっと想像しながら聞いていただきたいと思うんですけれどもじゃあ早速ねまずはどんな方なのか、はい、ぜひ自己紹介簡単にお願いいたします。
自己紹介、はい、ありがとうございます。はい、ゆきさんの番組のリスナーさんはじめまして。はい、私はですね、ユダヤ流ビジネスマインド覚醒コーチをしておりますアビゲール幸子と申します。で、そうですね、まあお仕事としてはですね、まあ私今アラフィフなんですけれども、まあ48.9歳もう少しで49になるんですけども、本当アラフィフのね、まあ独身で一人でこう仕事をね楽しく頑張っているんですけれども、まあ私と同じような年代の方で、まあ事業をしている方もしくはしたい方ですね、もしくはもっとねこう人生何かあと一歩もっと爽やかに過ごせないかな、もっと何かこう自分せっかくね人生生まれてきてもっともっとちょっと良くなりたいな、気持ち的にももっと楽しく生きられる人生を選びたい、まあこんな方のために、ユダヤ流っていうメソッドを使ってですね、マインドのコーチング、さらにはビジネスでしたらビジネスのアドバイスなどをさせていただいております。で、まあ私自身がですね、本当に泥臭く、もういろんな大変な思いとかもしながら、で、傷だらけでやってきたので、まあ私の体験とかも踏まえながら、ね、一緒に50代、ね、まだまだアラフィフ行こうぜっていう、まあそんな思いでね、毎日活動させていただいております。はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。もうね、エネルギッシュさ、言葉からひしひしと伝わってまいりますけれども、まあ、私とね、幸子さんの関係っていうのは、実は幸子さんも、ポッドキャストをね、配信されていて、毎週木曜日に、まあ、ユダヤ流仕事の流儀っていうことで、まあ、配信されている中、はい、まあ、私がですね、その、まあ、週1配信されている中の2回分、インタビュアーとして、ちょっとね、こうやりとりしながらこう収録をさせていただいているという関係性もありまして、いつも私、インタビュアーとして幸子さんの番組にこう出させていただいているんですけれども、あら、こんなちょっと元気いっぱいの幸子さん、私の番組にもちょっと出ていただきたいと思いまして、今日ね、
ありがたい。
ゲストで、はい、もう出演していただいたんですけれども、まあ本当にね、私もこの番組を実際インタビュアーとしてやらせていただいている中、いっぱい本当に学びがある、このユダヤ流というね、そのビジネスマインドというか、はい、まあ考え方、ものの捉え方っていうところをね、本当に勉強を日々させていただいているんですよ。で、まあ実際にね、まあさっきいろいろね、こう乗り越えて今に至るという話を言ってましたけれども、はいはい、まあ実際にね、この今のこのユダヤ流に、まあ、たどり着いた。その経緯っていうんですかね、はい。なぜこの仕事をしているのかっていうところをちょっと深掘り聞きたいんですよ。
ありがとうございます。はい、そう、これもね、よく聞かれるんですよね。なんかなんで、どこで知り合っ、そういうのね、学んだんですかとかいろいろ、質問いただいてくんですけども、ま、最初の出会いは、ま、私、若い頃ですね、イギリスの、大学院で勉強してたんですね。で、その時にですね、ま、ロンドン大学院だったんですけど、ユダヤの人たちがとにかくね、成績がね、良かったんですね。
うん、
しかも、まあ大体ね、20代後半ぐらいの人が多かったですけども、まあ大体、まあ似たような雰囲気、まあ国は違っても、まあ大体ね、若者の感覚っていうのは、こう似たところがあったんですけど、
はい、
ユダヤの人たちね、なんかオーラが違ったんですね。
うん、
もう勉学に対しての真剣度合いとか、図書館で、みんな夜中まで結構勉強とかしてたんですけど、それでもね、なんて言うんでしょうね。こう、放たれる真剣度合い、カリスマチックな感じがすごくて、で、もちろん成績上位でした。だから、わ、なんかあの人たちすごいな、話しかけられないオーラを発してるなって、そこがまず最初私がユダヤの、こう、 教えにね、興味持ったきっかけでしたね。
じゃあ、そのきっかけを持ってからは、幸子さん的なその師匠といいますか、そういう方と自分からこう探して出会ったんですか？それともある日突然そういう形の方と出会われるみたいな感じだったんですか？
そうですね。いや、もう本当ずっと気になってたんですよ。しかもこれね、もう Google に聞けばすぐいっぱいデータ出てきますけど、もうユダヤ人、地球の富の 30% 持ってる、ロックフェラー。そしてもうあらゆるね、大企業の、もうそうそうたる会社、アインシュタインもそうですし、マーク・ザッカーバーグ、Facebook のね、もう上げたらきりないぐらいの世界トップ、ほとんどユダヤ系がね、こう牛耳ってるっていうのを知って、で、いろいろ調べました。で、独学で勉強とかもしてたんですけど、やっぱこれ、埒あかんなと。この壮大な学び、ちょっと調べてるぐらいでは、本読んだぐらいでは、埒あかんなと思って、まあ、ユダヤ流教えて、くれてるところに、自分から門を叩きまして、それでね、学んだっていうところですね。
実際にじゃあそれを学ばれて、まあ、いろんな気づきとかあったと思うんですけど、
はい。
一番これもうびっくりみたいなエピソード、びっくりエピソードあります？
もうね、正直びっくりエピソードしかないです。いろいろ学んできましたけど、私もマーケティング講座とかね、企業塾とか、ほんと散々いろいろ行ったんですけど、もうね、全部ね、他じゃ聞いたことないようなことばっかりが次から次にユダヤ流の中で出てくるので、いや、度肝を抜かしましたよ。
一番なんか一つあるとするならばこれっていうのあります？
そうね、もうね、本当にあげるとね、正直ね、一週間ぐらいね、講座が、私の講座がここで始まっちゃうんですけども、ちょっとそれは迷惑なのでね、一個あげるとしたらですね、まあこれだな、基本的なマインドが、完全受容、完全肯定っていう考え方ですね。
完全受容、完全肯定。
はい。
受け止める、認める、みたいな。
そうです。ね、もちろんビジネスをしている上では、お客様に対してですね。で、ゆきさん、例えばですね、例えばな、これいい例え、放送コードに 乗る 例えで考えると、例えばそうで分かりやすいところで、お客さんがね、ダイエット、サロンをされてる方がもしいるとして、その方のお客さんが、例えばね、カウンセリングに来ました。で、いや、もうね、今ね、65キロになっちゃってて、もうこのね、10年ぐらいでもう10キロぐらい太っちゃったので、どうにかしたいですって言われて、いや、でもね、もう夜中のね、ラーメンが、やっぱね、我慢できないし、で、私、コカ・コーラ、あ、商品名言っちゃった。昔、勤めてたんで大丈夫か。そう、もうね、炭酸飲料大好き。でも、パン屋巡りも大好きで、この生活はね、もう本当私の楽しみなんです。でね、夜は締めでラーメン。これがね、やっぱね、たまらないんですよね。って言ったら、まあ、心の中で一番最初に出てくるのはどういう言葉が出てきます？
我慢しようよ、みたいな。ダイエットしたいなら、食べんのやめよ。
ですよね。いや、それはちょっとさすがにダメでしょうとか、いや、ちょっとその夜のラーメンやめましょうかとか言いたくなるんですよね。このもう喉元まで出てくるんですけど、ここユダヤ流のビジネスのやり方っていうのは、ここで否定しちゃダメなんです。そんなことしててはいけませんとかね、正論言われたところでね、人はね、もう嬉しくもないし、そんなこと分かっとるわいって感じなので、ユダヤ流の基本のキーですけども、絶対に否定しないです。そうなんですね、と。ラーメン、夜のラーメン美味しいですよね。いや、パン屋もこれだけおしゃれなパン屋出て、そりゃ食べちゃいますよね、って言って、まずはね、本当に共感して、受け入れて、で、そこからなんですけども、なんで食べたくなるのかとか、例えばどんなパン屋に行きたくなるのかとかですね、そういうのをちゃんとこう、絶対に否定せずに、受け止めていきながらお話ししていく。っていう、これがね、ビジネスマインドのもう超超基本のところなんですけども、大事なところっていうふうにね、言っています。
なんかちょっとこのね、今のお話聞いて、何をするにもすごく役立ってるなと思った。例えば子育てとかでも、私なんかもうね、もう大きく育っちゃって、否定をしながら育てちゃって、今反省しかないっていう感じなんですけど、なんかこう、ね、今みたいに、そうなんだで受け取ってあげて、共感してあげて、どうしてなのってこう考えさせるっていう、そういうことをするのって、やっぱり結局自分で考えて自分で結論を出すっていうことをするから、いいってことですよね。
もうおっしゃる通りです。
うん。
人はね、もう
う
絶対にね、否定なんかされたくないし、正論なんかもう聞きたくもないんですよ。もう分かってるんです、そんなことは。だから、もしお仕事だったら今言った感じですけども、もしお母様でね、子供さんがいらっしゃったりとかしたら、学校行きたくない、ね、今本当に増えていらっしゃいますけど、学校ね、行きたくない子とか、行きなさいって、そんな、セリフはもう聞きたくもないですね。行きたくないんだから。だったら、行きたくないんだねって、そっかそっか、で、どうしてね、こう、行きたくないのかっていうところに切り込む前に、やっぱそうだよね。なんでね。もうやっぱこんな日は行きたくないよね。とかいうような風に、どうして行きたくないんだろう。こうそのバックグラウンドにはこう何があるんだろうっていうのを、15歳の子供さんだったら15歳のね、子供さんの脳内、感情のところはどういうこうプロセスでそうなっているんだろうなっていうのを、もう入り込むごとく、想像して、共感する。で、肯定していく。これがどの人間関係に対しても大切だっていうのを、ものすごく徹底して学びましたし、トレーニングも受けたのでね、私はここが大事だなと思ってますね。
いや、なんかね、なんか本当、普通に私も、なんだろう、こう、共感っていうところとかね、やっぱり否定から入っちゃうっていうのは、知らず知らずにやってたなっていうのを今話聞いて思ったんですけど、やっぱそういう方も実際は多いかもしれないですよね。
やっぱ、人って自分がされたことしか人にしないし、できないし、無意識でもそうなってるので、例えば昭和生まれとかね、大正、明治のね、おじいちゃん、おばあちゃんとか、お母さんとかにやっぱ育てられたら、やっぱそのされた通りに、いくら私たちも昭和生まれでも今、令和の時代、生きてたとしても、入ってきてるのは親からの教育なんですよね。だから、親からも本当、どうしたの？とか聞かれたことなくて、これしなさい、あれしなさい、それはダメよって言われた環境で10代とか過ごしてきたら、やっぱ自然とね、人にも自分がされたようなことを言っちゃうから、ここがね、本当に気づいた時がもう一番最善ってことで、もしちょっとでも、って思い当たる方がいらっしゃったらね、振り返られるといいんじゃないかなと思いますね。
なんかすごい、なんかこう、ユダヤ流のね、マインド的な素晴らしい教えを、なんか一つ、まずいただいちゃった、みたい
あ、よかっ
な
た。
感じでありましたけど、なんか
はーい。
今せっかくね、一つ出たんで、あともう二つぐらい ち
あ、そうです
ょっと
ね。
ね、せっかくなので、やっぱりこういう意識のこう、改革というか、そういうのって、ある時こう、自分でできるものじゃないじゃないですか。誰
で
か
きない
からね、言われて
ね。
とか、こういうね、今、ポッドキャストを聞いてくださって、あ、そうだ、私ダメだ、できてないとかね、気づきみたいなのが本当に届けられたら今、いいなってふと思っちゃったので、
ありがとう
ぜひ、
ご
あ
ざい
と
ま
もう
す。
二つほど
二つね。
教えてほしいんですけど、あと何になりますか？
二つ目はね、ズバリ、親への感謝。
あ、素晴らし
これです
い。
ね。ビジネスも完全にそうなんですよ。親のことが、嫌い。で、嫌いとまでは言わないけど、なんとなくわだかまっている人とかは、やっぱビジネスうまくいきづらいと言われてます。なので、ね、すごい素敵なスーツ着て、ね、もう銀座の、なんかこう銀座で仕立ててもらって、カチンとね、ビジネスしてるような方とかでもですね、どこかしら親を許せなかったりとか、今はもう親が高齢になってるからもう普通には喋っているけれども、120%親のことが大好きで許せてるとは言えない。 みたいな気持ちがあると、どっかで、うまくいきづらかったり、心の中に、なんかこう、もやもやしたものを抱えると言われてるので、ユダヤ流ではやっぱ親へのね、感情っていうとこう、徹底的に深掘りして、整理していって、浄化していくっていうのをね、やります。
なんか意外ですね。親への感謝って。まあそれをできてる人もいれば、なかなか恥ずかしくて、まあ言えない。もしくは、まあ、わだかまりがあるまま、放っておいて見ぬふりをしているみたいな人もね、もしかしたらいるかもしれないんですけど、じゃあ、やっぱりこう、まあもちろん言葉に出して感謝の気持ちを直接述べるっていうのもあるだろうし、ちょっとわだかまりがあるなとかっていう方は、じゃあ一旦ちょっと自分の頭整理、書き出したりとかして、何がそうさせてるのかっていうのをちょっと振り返ってみるっていうのも大事なこと。
そうですね。でもね、ここはね、ちょっと結論から言っとくと、これ一人でやっちゃうとね、余計に怒りが湧いてきて、あの時あれを言ってくれなかったとか、あの時あれしてくれなかったって来ちゃうので、本当のこと言うと一人でせずに、ちゃんとプロについてもらって、ちゃんと、ワークっていう中でした方がいいです。
そしたらもうここはもう幸子さんの出番であ
、
す
まあ、
ね。ここはね。
そうですね。まあね、そうしていただきたいんですけど、でも気づくだけでもね、やっぱりどっかこう、親へ、なんかこう、くすぶった気持ちがあるなとか思うと、やっぱね、嫌じゃないですか。この先ね、生きていく上でも。やっぱここ大事ですし、あと、仕事されてなくてもね、お子さんと接したりとかするときに、家族関係とか人間関係に悩むときには、まず自分の親への気持ちっていうところを、見てみるとね、自分の子供をどうにかしようっていう前に、こう自分の感情の部分が原因なんじゃないかって思うと、ただただね、息子さん、娘さんが、こう、どうしてくれ、どうしたら治るんだろうとか、どうしたら言うこと聞いてくれるんだろうだけじゃない、解決方法があります。で、あとね、不思議なんですけどね、別にね、感謝の手紙とか書いたり、お母さん大好きっていうふうにね、実家に帰って言わなくても、不思議なんですけどね、自分の心と気持ちがね、浄化されるとね、相手がね、勝手に変わってるってことあるんですよ。
感じ取ってくれるんですかね、何か。
そう。やっぱね、量子力学のね、こともいっぱい勉強したんですけど、やっぱね、目に見えないエネルギー体はね、確実に反応しますから、不思議なぐらいに変わるっていうのはあります。
なるほど。じゃあ、ちょっとこれは一人でやるにはちょっと辛いワークになる可能性もあるので、やっぱり、そういうプロの方に、まあ、ここ
だ
の、に
ね。
関しては、ちょっと、間に入っていただくと、よりいいかな
そう
っ
で
ていう
す
感じです
ね。
かね。なるほどね。私もずっとね、実は母親との、こう、関係性っていうのがずっと、もやもやしてたのがあったんですけど、2年ぐらい前ですかね、やっぱりあるきっかけがあって、その言ってた、なんでこういうことを言うんだろうって、その言葉の裏にはやっぱり愛があったっていうことに自分が気がついて、で、そこからですね、スーッと本当に、今は、なんでしょうね、そう思ってた自分はもうどこに行っちゃったかぐらい、もうただただ、もう最近ハグするようにしてます、なんか なのでね、こういう時が来ると、私もちょっとそれ、体感というか自分で感じてるので、やっぱりね、こうちょっと何かを抱えてらっしゃる方、特に母娘とかね、よくあるね、関係性であるじゃないですか。そういう場合でちょっとね、こうもやっとしてる方はですね、ぜひね、概要欄にいろいろ幸子さんの情報を貼らせていただきますので、ちょっとご相談されてもいいかなって、ちょっと思ってしまいました。ありがとうございます。じゃあ、あともう、あと一つ？
あと一
なんかあ
つ。
る？
そうですね。もう、これだっていうのをね、厳選してね、ちょっとお伝えすると。三つ目は、違和感のあることをせよ。
おお、違和感のあることをする。例えば。
例えばなんですけど、何か変わりたいと思った時にね、まあお金でもいいです。今の、まあ大体平均のこう入ってくる月収とか年収とか、ここから何か変えたい。もしくは、気持ち的にも何か変えたいっていう場合は、同じことやってても何にも変わらないので、違和感のあることをしてください。
じゃあ、例えば普段自分ではそんなに目を向けなかったこととか、 いや、別に、やりたくないな、みたいな。
そう。
そういうこと。
そうです。もうね、まあ、いわゆるですよ。いわゆるもう巷に溢れてますけど、コンフォートゾーンってあるじゃないですか。安全圏っていうやつ。やっぱね、こっから出ないとね、変化は起きないですね。で、変化を起こそうとしても、大体普通の人がやりがちなのが、自分が納得すること。自分のドキドキせずに、もう、気持ちよく、普通にストレスなくできることの中から、例えばですけど、違うスーパー行くにしても、違うカフェに行くにしても、まあ、自分の安全圏の中で違う選択肢を選びがちなんですね。これだと全然安全圏出てないです。ね。やっぱ変化を起こしていきたいんだったら、私はそんなことは普通はしませんとか、いや、それは言われても非常にストレスが かかります。だから、ね、いい意味のストレスですよ。もう本当にやりたくないことはやる必要はないんですけど、いや、それチャレンジだなとか、いや、私はそれをやるっていうのはちょっと私の中にはないんですけど、みたいなことを、やっぱり、ね、やる、これしかないです。
やっぱそれって実際に多分、まあ、幸子さんもやったことはあると思うんです
は
け
い。
ど、
は
やっ
い。
た後ってどういう変化が訪れました？
やった後はですね、そりゃストレスですよ。まずは。でもね、まずはそうです。だって安全圏から出るんだから、安全じゃない、安全圏、以外はやっぱり安全じゃないです。ドキドキもするし、ハラハラもするし、非常に違和感があります。なんですけど、自分の殻が、本当に全然バコーンと壊されて、違和感のあることをやっていくと、器がね、完全に広がって、違うアイデアが湧いてきたり、違う人脈がつながったりとかね。本当に、昨日まで私が生きてた世界と違う。私が感じてた体感レベルと何か違う。ってなってくると、もう宇宙がどんどん広がるように、広がっていくと、ま、結論何がありましたかっていうことになると、売り上げが上がりました。
やったー。
わ かりやすくお金はね、増えましたね。
じゃあ、ちょっとぜひね、なんかこう、まあ、なんだろう、お仕事してない方とかって、なんだろう、ルーティーンとかね、まあ、専業主婦されてる方っていうのも、まあ、特にお子さん育てていらっしゃる方とかだと、やっぱりルーティーンが決まってて、それ
そう
以
です
外のなかなか
ね。
ところに出るっていうことが少ない方も多いかもしれないんですけど、何かちょっと、絶対私はやらないかもしれない。でも、これをやったら何かが変わるかもぐらいな、興味のあるものっていうのは、ちょっと、やってみる、挑戦してみるっていう
そう
の
です
は
ね。
おすすめですかね。
そうですね。まあ、簡単なところでいくと、まあ、最近本屋にね、行かずに Amazon で買う人も多いかもしれないんですけど、例えば、いつもいつも料理コーナーとか、まあ、例えばこう、スピリチュアル系の本のカテゴリーにしか行かない人がいらっしゃったら、例えば建築美術コーナーの本のコーナーにちょっと立ち寄ってみるとか、全然違う、なんか簿記、何級みたいな本のコーナーにもちょっと行ってみるとか。いや、ここ私は普通はこの本は買わないので、全然そっちのコーナー行きません。とかね、いうところでもちょっと行くとか、あとは、そうですね、映画でも、まあ私は昔こうね、若い頃はもうフランス映画ばっかりわけもわからないのに、もうフランス映画ばっかりおしゃれだと思って見てたんですけども、まあ、例えば日本の歴史ものを、ちょっと気になったものを見てみるとか、こんなレベルでも全然 OK です。
なんか本屋さんっていうのはすごくなんかやりやすいですね。ちょっとフラッと行った本屋さんで、やっぱり自分が普段見ないようなジャンルのものに目を通してみるとか、表の題名だけでもね、見てこう、ね、ちょっと気になる、あんまり普段は気にならないけど、ちょっと手に取ってみようかなって、もし思うものがあればね、一冊買ってみるっていうのも意外にね、いいかもし
意
れないで
外
す
に
ね。
いいですよ。
ね、これだったらちょっと普段なかなか何していいかわかんないという方もやりやすいかもしれないのでね。ぜひ、これ皆さん今日すごくいいお話をね、3つマインド的なことを教えてくれましたけれども、とにかく絶対否定をしないという点、それから親への感謝という点、それから、まあ、違和感のあることをするっていうこのね、3つのポイント、ユダヤ流のこのマインド的な部分を、ぜひね、何か1個、実践してみていただけたら、ちょっと 何か自分の中からこう殻を破って新たな自分が生まれてくるみたいなことが
はい。
あるかもしれませんので、まあ一人でちょっとこれは難しいわという方はぜひぜひですね、概要欄に幸子さんの情報を貼らせていただきますので、まずは幸子さんにご相談いただくといいかなと思います。本当にね、元気いっぱいでね、話してるだけでもパワーいただける方なので、
あり
もう
が
ぜ
とう
ひ
ござい
ね、
ます。
はい、もうリアルでも、それでもオンラインでもね、まずはお顔を見ながらお話ししていただければいいかなと思います。
ああ、お待ちし
はい。
ています。
はい。本当にね、今日たくさんのお話、有力のお話をいただきましたけれども、本日はユダヤ流ビジネスマインド覚醒コーチでいらっしゃいます、アビゲイル幸子さんをお迎えして、いろいろお話を伺いました。本当に幸子さん、ありがとうございました。は
ありがとうございました。
い。それではまた。